官の紅、第五回。
ええ、おりますで。どうぞ上がってくださいな。そこは寒いから。
ふきは、奥の間のこたつで手紙を書いていた神事に、そのことを告げた。
なんや、おると言うたんか。勝手に返事せんようにといつも言うとるだろうが。
軽い舌打ちをした神事は、それでも目の前のすずり箱や筆を片付け始めた。小作の者が一人で、それもこの夕暮れ時、折り入って頼み事があると尋ねてきたのだ。よほどのことと吹きは察した。こたつの間に通った修造はいくら進めても襖際から中へ入ろうとはせず、座布団も当てずに畳の上へ座ったままであった。
それで、わしに頼み事とは何や、一体。
神事は修造の顔も見ずに、タバコに火をつけながら用件をせかした。
ええ、実は。
修造は言葉を切った。言いよどんでいる風であった。ふきは台所へ立った。みかんのかごと、急須と湯飲みを乗せた丸盆とを両手に持ち、ふきが再びこたつの間に戻ると、二人の様子は先ほどとだいぶ異なった感じになっていた。修造は相変わらず、襖際に座ったままであったが、両手を畳の上につき、その両腕の中へ落とし込んだように、深々と頭を下げて、じっとしたままであった。神事は指に挟んだタバコを神経質そうに灰皿で消し、消したかと思うとまた箱から新しいのを抜いて火をつけるという動作を繰り返していた。何かが気に入らない時に見せる神事の癖である。
そんなにまでして上の学校へあげんといかんのか。金がないならないで、息子にちゃんと納得させるのが父親だろうが。
へえ、そうも思ったんでござんすが、なんせあれは学校の出来がええもんで、先生も中学校へやらんのは惜しいと言うてくれとります。本人もうちに金のないのは分かっとる。けど父ちゃんがやってくれるなら俺は行きたい。いつか必ずその恩は返すと、こう言うてくれまして。
うつむいたまま、くぐもった声で、とつとつと言いながら、修造は懐から汚れた手ぬぐいを出すと、鼻の下をこすった。そして、意を消したように、今度ははっきりと顔を上げ。
10円だけ、なんとか、旦那さん。貸していただくわけにはいかんもんですかいの。
と、神事の横顔に向かって、一語一語を切るように、きっぱりとした口調で言った。
そりゃあな、うちにそれだけの金がないとは言わんぞ。けどな、お前そうやって借りて、返すあてがあるのか？ないやろ。息子の出世払いやなんて、わしにはそんな気の長い話は通用せんぞ。
そんなことは思うとりませんで、借りたお金は家族で相談してどんなことをしてもお返ししますけん。とりあえず今差し当たって必要なだけ用立てていただけたらどんなに嬉しいか。旦那さんより他に頼るところがないもんで、このためなら、と恥を忍んで参った親心を察しておくれなさんせ。
突然、神事のこめかみがピクリと動いた。聞いていたふきは、あっと思った。修造が今何気なく使った言葉が神事の心を逆なでしたことを感じた。案の定。
親か。親心か。わしは、あいにく親ではないんでの。親心なんかは、ようわからん。
言うなり、シンジは立ち上がった。
あんた！
フキは思わず声を上げた。
もっと修造さんの話を聞いてあげてください。
おなごは黙っとれ。
シンジはフキを一喝すると、
悪いがのう。お前の期待には添えん。他の金策を考えてくれ。
断定的な言葉を修造に向かって吐いた。さらにがっくりと首を沈めた修造は、もう何も言わなかった。障子を開けて廊下へ出ていく神事を見送りながら、フキは暗淡たる思いをかみしめていた。部屋のうちに夜の色が忍び込み、寒さが募ってきた。修造の膝頭がガクガク小刻みに震えているのが見て取れた。
修造さん、今日のところは一応引き取って、主人にはもう一度私から頼んでみるから、な。
いや、もうええです。甘い考えのわしが悪かったんですわ。なんとか家族でもう一度考え直してみます。
修造はそう言って顔を上げた。部屋中を彩った薄墨色の母色の中で、修造の表情は十分に読み取れなかったが、その小姉には隠しようのない絶望と悲しみが込められていた。電灯がつき、電車が走る世の中になっても、まだ貧しさから逃れられない人々が巷には満ちていた。特に小作農家の場合は、働いても働いても、貧乏が首かせのようにじわじわと締め付けた。大正末期から昭和初期の香川県では、全農家のうち小作農家が8割を超えるという状況で、農民たちの汗の結晶である米や麦は、取れ高の5割程度も年貢米として地主に納めねばならなかった。一反部あたり6俵の収穫を平均として、5反部の小作ならば、その取り分は15俵。金額にしてわずか240円程度。中学卒の男子事務員の日給が平均1円。月30円ぐらいの時代に、年間たったこれだけの現金収入で大勢の子供を育てているというのが小作たちの実情であった。大正13年、香川郡太田村、布施市で起こった事件は、こうした中での小作葬儀であったが、刑事事件となり、しかも弁護士が自殺するなど、全国的にも多くの人々の耳目を集めた出来事となった。フキは永山家へ嫁いできて以来、こうした有様を見聞きするにつけ、小作制度というものに漠然とした疑問を抱き続けていた。フキは春と秋の農繁期が嫌いであった。農家にとっては猫の手も借りたい多忙な毎日である。それを目前に見ながら手をこまねいて暮らさねばならないことが、どうにも苦痛でたまらなかったのである。許されるなら働く人たちと一緒に汗にまみれたかった。体を使うことが少しも苦にならないフキには、その方がどんなに楽か知れなかった。
小作の人たち、気の毒や、えらい思いばかりして。
ふと漏らした言葉を聞きとがめたシンジから、フキはこっぴどく叱り飛ばされたことがあった。
小作たちは、地主が土地を貸してやっとるから食うていける。みんなありがたく思って働いとるんじゃ。お前がいらんことを心配せんで、少しは立場をわきまえろ。
公弁など挟む余地のない 激しい口調であった。出口を失った不機の疑問は、それ以来胸の中でずっとくすぶり続けている。たまたま金持ちの家に生まれた人間と、逆にたまたま貧しい家に生まれた人間というだけのことであるのに、これほどまでの差別があっていいのだろうか。人間同士どこに変わりがあるというのだろう。難しいことは不機にはわからない。だが他人に働かせて自分たちは楽をし、その働く側の人たちを身分的に低いものと見ることは、どこかが間違っていると思えて仕方がなかったのである。女学校では、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという福沢諭吉の言葉の意味を教わった。人間は皆平等なんだと素直にうなずかされた。しかし現実はそうばかりではないようだ。二十歳を過ぎたばかりの不機などには、計り知ることのできない矛盾がこの世には存在しているようであった。修造が訪れた夜、不機はいつもの夜鍋の針仕事が手につかなかった。折れたように首を落とし込んだ修造の姿や、苦悩に満ちた小姉が何度もよみがえった。
なんとか家族で考えてみます、
と修造は言った。だが、それができるくらいなら、初めから新次のところへは来なかったはずだ。子供を進学させるために必要な金。不機は母一人、娘一人の境遇で、自分を女学校へ入れるため、母の文がどれだけ金策に走り回ったかを思い起こした。